それでは聖書のお話をさせていただきたいと思いますけれども、今日は皆さんのお手元にですね、このお話しすることのアウトラインを印刷してお配りしてあります。ない方は配っておりますので見ていただきたいと思いますが、普段こんなことはしておりませんのですけれども、今日は合同礼拝ということもありましてですね、ロア市の方にもよく分かりやすいようにと思って、また大切なお話ですので、皆さんにもこのように印刷したものを持っておいていただければですね、また後からでも見返したり、あるいはいろいろと参考になるんではないかと思いましたので、このように印刷をいたしました。すでに信仰を持って、長い間主と共に歩んでおられる方々にとってはもうこれはごく当たり前の常識的なことかもしれませんが、今日はもう一度ですね、私たちの救いということについて、もう一度、確認をしたいと思います。あるいはですね、皆さんがどなたかお友達に、あんたは教会に行っとるようだけれども、教会では何を教えてるんですかとこう聞かれたときに、こうこうこういうことだというふうにお話しするのはなるのは結構難しいことだと思うんですね。教会行って、聖書を読んでるけど、聖書に何が書いてありますか。聖書はね、分厚いからね、いつであれで読んでからじゃ分からん、私もよう分からんのだというようなことでお茶を濁すというかですね、はぐらかしてしまうということもあるかもしれませんが、私は以前からですね、この聖書の中でこれだけは絶対に知っておいていただきたいと、信じる信じないは別としてですね、この日本にいる全ての人が、聖書は何を教えているかということを正確に、できる限り正確に知ってもらいたいという願いを持っております。信じるか信じないかというのはそれは個人の自由で、神もそのことを認めておられますけれども、そのキリスト教というのは一体何を教えているのか、聖書というのは一体どんなことが書いてあるのか、こんな分厚い本だけれども、この中身は何なのか、こう的確にそして、簡潔にですね説明するということをが、結構これ難しいことなんですね。で今日は、大体30分ぐらいで分かりやすくその説明する一つの例としてこういうものをまとめて作ってみましたので、今日この話を聞いたからといって明日誰かにとか言って説明せえとは言いませんけれども、教会というところは一体何をどんな話をしているのか、聖書はどんなことが書いてあるのか、あなたは何を信じているのかと言われたときにですね、こういうことですというふうに説明する、役に立つんじゃないかと思います、ので皆さんよくご存知のことなんですけどね、まとめてみました。で聖書 の教えていることの中心は、人間の救いということであります。人間の救いということですけれども、ただ人間の救いといった場合にですね、その人間とは何か、あるいは人間は何から救われなければならないのかということをまず言わなければならないわけです。そして人間ということを言うためには、その人間のどうして人間というものがあるのか、 人間といったら何なのかということも言わなければならないわけだ。ですから、聖書というのは救いということが中心ですけれども、この人間と、そして人間を作り出した神、あるいは人間を救いたもう神ですね、この神と人間と救いというこの3つのことが聖書の教えの、大切な柱であります。だからな、もう3秒ぐらいしかなかったら聖書の教えていることは何かというと神と人間と救いだということになるわけですね。3秒しかないということはないと思いますけれども、この3つなんです。神と人間と救いである。で、神というのは、聖書の教える神とは何か、聖書の教える神とは何かということですが、まず最初は A にありますが、神は唯一であるということです。神は唯一である、ここに書いてありますが、第一テモテの2章の5節にちゃんと神は唯一ですと書いてあります。神は唯一ですと書いてあります。そしてこの一番の前にですね、前提としてあることは、そのキリスト教というのは聖書に書いてあることを信じているんだと、ね、聖書に書いてあること以外は信じない。聖書だけですね、これ以外はありません。他に1ページたりとも、1行たりとも、1文字たりとも付け加えてはならない。で、この聖書の中にまず神は唯一であると書いてあるということですね。他にはないということ、この唯一であるというのに2つの意味があります。1つには、神は複数ないということですね。矢をよろずなんていろんな神々があるというふうに、まあ、例えばヒンズー教はそう言ってます。ヒンズー教というのは矢をよろずの神なんですね。まあ、ヒンズー教を言わなくても日本人はみんなそう思ってますから、矢をよろずの神、神というのはいろいろあるんだ、神々だ。でも聖書は、神は唯一だと言っています。そしてもう一つは、聖書は唯一、聖書の言う神以外の神はないと言っています。他の唯一神を信じている宗教はあるんですね。例えばイスラム教なんかはそうですけれども、唯一神、神はこれだけだと言ってる宗教があるかもしれませんが、聖書はこの聖書が言っている神以外のものは神ではないと言っています。難しい言葉で言えばこれは排他的というんですけれども、でキリスト教は排他的だから嫌いだとか嫌だとかって言われてるんですが、嫌だとか嫌いだとかいいんです。それはそういうふうに思ってる人はそう思ってればいいので、聖書はそう言ってるんです。僕らはそこで譲歩する必要はないんですね。聖書はそう言ってるわけですから。いや、キリスト教はね、神は唯一だなんて威張ってるっていうんですね。別にいくつもあってもいいじゃないかと。それはあなたがそう思うのは構わない。また聖書は神は唯一だと言ってます。これ第一番で、第二番目に、神は目に見えない方である。ですから像や物や形作ったものでは決してないと。まあ、これは分かりやすいところですけれども、そして大切なのは3番目は、この唯一の神は全世界の創造者であるという。この全世界を作ったのがこの神だ。これは創世記の1章1節、一番聖書の最初の初めのところにありますね。初めに神が天と地を創造したとか、創造したという言葉の中には、2つの意味がありまして、1つは無から有を呼び出したということです。何もないところから神はこの世界を作られた。無から有ですね、無から有を生じさせたという意味での創造なんです。今あるものをぐちゃぐちゃになってたやつをまとめたということじゃない、全くないところから無から有を生じさせたと聖書は言っています。科学ではですね、この全宇宙の始まりはビッグバンだと言ってるんですね。ある日ドカーンと爆発したんだと言ってるんですけど、科学っていうのも本当にある意味では偶話的ですよね。なんかビッグバンなんか突然爆発したって言ってるんですよ。じゃあその爆発した元はどこにあったんだろうかってすごい思いますけどね。 科学者はそんなことは言わないんですけど、ビッグバンだ、ビッグバンが世界の始まりだって言うんですけど、じゃあその元は何だったんだ、それは分からないんですね。で、神は、聖書は、聖書の神はこの世界を無から作り出した方だ。そして2番目に、この世界のデザイナーである。そしてそれを作った、デザインして形作ったんですね。神はこれを自分の考えの中で考えて作られた。神の考えの中に作られたということを聖書は言っているんです。だから偶然生まれてきたものではないということですね。神のデザイン、神の計画というものがあって作られた。全てのものはそうだというふうに聖書は言っております。だから進化論なんていうのはこのないわけですね。この偶然ですから、全ては偶然、たまたま何かこう原子が結びたとか、たまたま遺伝子ができたとか、たまたまこうだとか、全部たまたまですから、ね、全部偶然、全部突然変異。どっちが科学的かよくわからないんですね。あっちが科学的だっていうかもしれないけど、あっちは全部偶然たまたまなんですね。聖書は神が作ったという。僕はそっちの方がよくわかりやすいですね。あの神が作ったなんてね、そんな信じられないよ。じゃあ偶然できたっていうのはどうして信じられるんですかっていう。まあ議論してもしょうがないんですけど、ね、私は何を信じてるかということですから、うん。そしてもう一つ、その付け加えるとすれば、この世界は神の許しによって存続していると。神が保持しておられるということですね。神はこれを作って、そしてその存在を保持しておられる。神があってもいいと言ってるからあるわけであって、神がもういらないと言われればそれで終わりになる。聖書の教える神というのはこの創造者であるということですね。この万物の創造者であるということで、で神が唯一であって創造者であるというのは何か当たり前のようなことにも多いかもしれませんけれども、例えば他のですね、世界宗教と言われるもの、世界宗教と言われるものに4つあるんですね。キリスト教とイスラム教とヒンズー教と仏教ですけれども、じゃあ他の3つは神は唯一で創造者であると言っているかというと、そう言っておりません。少なくとも神が唯一だと言っているのはキリスト教と、まあイスラム教もまあそれに近いぐらいですね。創造主だと言っているものはないです。そうか、それは変だなというふうに感じるかもしれませんけども、例えばあの、まあ、この辺のお寺さんじゃなくて西本願寺かなんかの一番偉いお坊さんのところに行って、この世界を創造した、この世界はどうしてあるんですか、創造したのは誰ですか、阿弥陀仏ですかなんて言ったらですね、君はそんなこと考えてるから悟り開けないんだって言われます。一昨日来いって言われる。そんなことを考えてるから悟り開けないなって言われるんですね。それは仏教のものの考え方でして、仏教においては創造とかということはあまり意味がないことなんですね。仏教というのは人間の苦しみがどうやったら解放されるかということが主眼でありますから、こういう考え方は出ておりません。まあ、少なくとも聖書は、聖書の教える神というのは唯一絶対であって、そして創造者である、まあ、この2つですね。これがポイントです。そして2番目に、聖書の教える人間とは何か。聖書は人間について教えておりますが、聖書の教える人間とは A にありますが、人間は偶然発生したのではなく、神が目的を持って創造された被造物である。偶然たまたまできたものじゃないということですね。これは進化論はそうですからね。偶然たまたま何かの間違いというような、 感じですね。でも聖書は神が目的を持って創造された、作られたって言ってます。そのことによって非常に明確ですね、明快です。私は神に創造されたんだ、偶然できたんじゃない。でさらに言うならば、この A にありますけれども、神は人間をご自分の形に似せて創造されたと聖書に書いてあります。創世記の1章の27節にありますが、神はこのように人をご自身の形に創造されたと書いてあります。ご自分の形に似せて創造されたというのは、これは他の生物には使われていない言葉であります。犬や猫や豚や猿やチンパンジーは神の形に似せては作られてないということですね。人間だけが神の形に似せて作られている。特別に作られたということです。特別に作られています。進化論とかでは人間は特別じゃないですからね。人間は特別じゃないのに特別偉いようなことを言ってますけど、特別じゃないです。アメーバもお魚もネズミも人間も同レベルなんですね。聖書は人間は特別だって言ってます。レベルが高いということじゃなくて、神の形に似せて作られたと。で、神の形に似せて創造されたということはですね、別の言葉で言うと、下にありますが、神は人間を愛する対象として創造されたということです。これは非常に大切な、聖書の大切なポイントなんです。イザヤ書の43章の4節に有名な言葉ですが、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉があります。聖書の神は人間を愛する神なんですね。人間を愛する神であると同時に、人間によって愛されたいと思っておられる神であります。人間がなぜ愛し合うか、あるいは人間がなぜ裏切り合うか、なぜ人間が愛したり愛さなかったりするか、それは神の形だからなんです。これこそまさに神の形ということなんです。他の動物は愛し合わないんです。犬や猫も結婚したらするじゃないか、あれは別に愛でも何でもないんです。 種の保存のための本能なんです。ここで言う愛というのは、自由な意思を持ってその互いのために犠牲を払うという、聖書の言っている愛ということですね。人間だけが唯一誰かのために死ねるんです。人間だけが唯一誰かのために自分を犠牲にするんです。しかもそれは意思によってです、本能的じゃなくて。しかしまた同時に人間だけが愛を裏切るんです。で、神は人間を愛する対象として作られたんですね。愛する対象として作られたということは、愛しても愛さなくてもいいように作られたということなんです。これはとても大切なことです。ロボットとして作られたんじゃないんですね、人間は。ロボットに愛されても人間嬉しくないでしょ。強制的に自分を愛させて満足がありますか？ないですね。神は人間をそのようには作られなかったんです。神を愛するようにも愛さないようにも作られた。愛することも愛さないこともできるのに、愛するからこそ愛は尊いですね。それこそまさに愛なんです。で、神は人間をそのように作られました。愛する対象として創造されたということです。で、人間は神の形、愛する対象として作られましたから、お互いにその愛することを学ぶ、愛する努力をする、また愛に失敗をするわけであります。人間の社会というのは愛の社会ですからね。うまくいってもいかなくても、結局愛が基本ですから、 家族にしてもそうですね。家族というのはなぜ存在しているかというと、これは愛があるから存在している。本能的に存在しているわけではないんですね。親はなぜ子供を育てるか、子供を愛するか。人間の社会を維持しているのはこの愛である。そして神と人間の間にもこの愛の関係というものを持ちたいと思って神は創造されたわけです。人間の目的はここにあるんですね。人間の目的は神を愛することなんです。いや、神の愛を受け入れること、神が愛されること、神に愛されること、そしてその神を愛すること、これが人間の創造の目的なんです。人間はなぜ作られたか、なぜ私はここにいるか、これすごい大切な問題でしょ。皆さん、お子さんたちに尋ねられたらどうしますか。お父さんお母さん、なぜ私はここにいるの。困ったなですね。そう思わないでください。なぜ私はここにいるのか、それは神があなたを創造したんだ。神はあなたを愛するために作られた。そしてあなたはその神の愛を受けて神を愛するために存在しているんだ。それ以外のために人間は存在していない、ね、どれだけ励まされるか。だから病気であっても何もできなくても成績が良くても悪くても人間は存在している価値があるんですよ。人間としてね、神の愛を受けて神を愛することができれば人間としての存在価値はそれで 100% 神の目的を達成しているんです。なのにこの社会はそうじゃないって言うんでしょ。そうじゃない、人間としての存在価値はどこにあるか、1円でも稼ぐことだ、ね、少しでもいいことをすることだ、社会のお役に立つことだ、そういうわけでしょ。だからそれできない人は劣等感を持ったりつまずいたりつまはじきにされたりするわけなんです。神の愛を受け入れることであり、また神を愛することであるならばね、これは誰にでもできることです、はい、神様ありがとうございます、私を愛してくださってありがとうございます、作ってくださってありがとうございます、ね、私も何もできませんけれども、神様あなたに作っていただいたことを感謝しますということが、これは人間にとって最高のことでしょう。それが全てなんですよ。全てなんです。本当に皆さん信じてますか。そういうふうに、それじゃない、そんなもんじゃないだろうなんて思わないでくださいよ。いや、人間そんなもんじゃないでしょう。やっぱり勉強しなきゃいけないし、働かなきゃいけないしね、あれもしなきゃいけないし、これもしなきゃいけないし、思ってるとしたらね、相当洗脳されてますよ。聖書以外のものの考え方に洗脳されてます。そんなことを思ってたらね、絶対幸せな社会作れないんですよ。生まれながら何もできない子供もいるんです、ね、もう年を取ってもう何もできなくなってしまう時が来るんです、ね、重い病で寝たきりの場合だってあるんです。その人と元気な人と生きる目的が違ったらどうですかね。ああ、私は生きる目的がないなと思うでしょ。働けないから生きる気力がないなと思うじゃないですか。何もできないからなんで自分は無価値な人間だと思うじゃないですか。そうじゃないんですね。神は人間を愛する対象として作られたんです。だから私たちが神に愛されていることを知り、そしてその神の愛に感謝をすることができれば、それで人間としての価値は十分に果たしているんです。一銭のお金を稼がなくてもいいんです。それで十分なんです。だから我々は強者の原理というかね、健常者の原理というか、丈夫なものの原理で世界を作ってますからね、こういう発想は出てこないんです。でも聖書はそう言っているんです。私の目にはあなたは高価で尊いと神は言われているんですから。私の目にはあなたは高価で尊い、あなたはいくら稼ぐから。私の目にはあなたの高価で尊い、あなたは社会にこれだけ貢献しているから。私の目にはあなたで高価で尊い、あなたはこれだけの学歴を持っているから。聖書に書いてないじゃないですか。 私の目にあなたはこうだ、書こうかで尊いって書いてある。無条件に書いてある。みんな尊いんです。私はあなたを愛してる、ああ神様ありがとうございますと言って言えたら、もうそれで人間として存在している価値は十分にある。十分すぎるぐらい神様どれほど喜んでおられるか、ああお前を作ってよかったと言われるんですよ。親と子の関係はそうじゃないですかね。子供がどれだけ親のために何かしてくれたからといって、親はまあそれはいろいろしてくれれば嬉しいことは嬉しいですけどね、そうでない場合っていくらでもあるんですから、どっか行っちゃう場合だってあるわけですから。だけどもね、自分のことをパパと呼んでくれる、自分のことをママとお母さんと呼んでくれる、もうそれだけで親としてはもう十分ですよね。まさにそれなんです。なんかちょっと途中で力が入りすぎて、しまいまして、どうも あれなんですけども、今日はそういう予定じゃ全然なかった。もっと淡々と喋ろうかなとこう思ってこういうものを作ったんですけれども、どうもちょっと淡々といかないんですけどね、そういうことなんですね。神は人間を愛する対象として創造されたという。しかしその次ですね、 B、 人間は神から離れている、あるいは人間は神を愛さないということなんですね。人間は神の愛を無視している、神から背いている。最初の人アダムが神の命令に背いたことにより、神、彼から生まれた全ての人は神から離れている、聖書は言っています。別の言い方をすれば、全ての人間は生まれつき神の方を向いていないということです。生まれつき神の方を向いていない。生まれた時から十字架握って出てくる子はいないですね。生まれた時から神様と言って悔い改める子供はいないんです。大人もそうなんですけど、人間はみんな罪人だ。イザヤ書の53章の6節に、私たちはみんな羊のようにさまよ、おのおの自分勝手な道に向かっていったとありますね。まさにそのこれはまあ描写的な書き方をしてありますけれども、自分、神から神に背を向けているということ、神に背を向けて歩いている。聖書はまあ我々は罪人だとこう言うんですけども、そう言われるのが嫌な人がいるんですね。いや私は罪人なんかじゃないってこういう、自分は罪人じゃないとどうしても言い張る人がいたらですね、こういう質問をしたらいいんですが、あなたはじゃあ自分の両親に 100% 従いますか。両親って親じゃないですよ、自分の心のね、両親に 100% 従いますか。100% 従いますか。従えない。これはまさに罪人の証拠なんですね。自分の良心ってのは自分の心じゃないですかね。自分の心なのに、自分のその心の中でこうした方がいいと思うことに従えないんですよ。これがまさにね、罪なんです。C のところに行きますと、個人も社会も神の思いから離れているがゆえに人間は不幸になっている。まあこれは書いても、まあ書く必要のないことなんですが、まあ結果としてですね、なぜ社会はこんなに不幸があるのか、ね、なぜ戦いがあったり死んだり病気があったり苦しみがあったりするのか、まあ多くの宗教はここからスタートするんですね。どうやったらこの苦しこうなぜ苦しんでるのか、どうやったらこの苦しみから解放されるのか、こういうふうに、考えて、まあ、仏教なんかももともとそうですからね。そのお釈迦さんが自分この社会のさまざまな苦しみをどうやったらなくなるかということで、思いついた思想であるわけですけれども、聖書は人間の中に、人間が神から離れてるがゆえに人間は不幸になってるんだ、こういうんですね。神の側を向いていればそうではないのに、それは神がこの世界を作られた方ですからね、秩序を作られた神が創造者ですから、 神がこの世界を作られたその創造者の方を向いていなければ当然その神の秩序に反して社会は混乱し、その結果として人間が不幸を刈り取るようになると言っているわけです。ではそこからどうやったら救われるかっていう、この聖書が教える救いとはということでありますけれども、この聖書の教える救いというのはその人間のいちいちの不幸から解放される方法を教えてないんです。世の中にある多くの宗教はそのいちいちの不幸からの解放を教えています。一番わかりやすいのはですね、手をかざすやつね、除霊とか皆さんの聞きませんか。よく広島駅の前でやってるんじゃないですかね、除霊してもいいですかって言ってね、手をこうやってね、チョキなんてやりたくなるんですけど、あれはまさにですね、その人間が今ここが痛いとこないですかって、肩が痛いです、じゃあそこに手を置いていいんでしょ、ね、頭が痛い、頭に手を置いていいんでしょ、頭バカなんですけど頭に手を置いていいんでしょ。そのいちいちの、不幸をですね、手を置いて治そうとしてるわけなんですね。で、僕は別にそれが悪いと言ってるんじゃないんです。まさに人間って自然な欲求なんですね。やっぱ今あることから解放されたいじゃないですか。痛みがあったら取りたいと思うし、苦しいことがあったらそれから逃れたいと思うしね、悪いことがあったらいいようになろうと思うじゃないですか。だけどもそれでは人間は救われない。それはですね、ちょうど皆さん口の中口内炎とかできます？口内炎って口内炎って手話で言われるのかもしれない。口内炎ってね、あとベロになんか痛いのできたらするじゃないですかね。で、あの口の中にいろいろできるやっていうのはその口の中が悪いんじゃなくて内臓が悪いんですよね、多くの場合、胃が悪いから口内炎ができる。だからいちいちできてくるもの、いちいちの不幸を治すっていうのは、そのつまりできてる口内炎やらブツブツやらを治してることに過ぎないんです。中ダメなのに外だけ治してもダメなんですよ。いくらでも出てくるんです。社会の根源がそうなんですから。だから世界の紛争を一つずつですね、一生懸命国連が抑えていってもダメなんです。出てくるんです、いくらでも出てくるんです。いくらでも人間は争うし戦うし殺し合うんです。それは人間の本性がそうですから。聖書はそのいちいちの不幸を何とかする方法を教えてないんです。教えてないということはないですけれども、それのむしろ一番根源だと。それは神は創造者との本来の関係に戻らなければならない、それが救いだと教えてるんですね。人間は創造されたんだ、神から愛するように作られたのに、その神の愛を受けないで、またその神の愛をに背を向けているから人間は不幸なんだ。もう一度神の方に向くことが、もう一度神の愛を受け入れることが人間の救いだと聖書を教えている。だけれども B のところに、人間は自分の力では自分を救えない、これも聖書の教えなんです。どんなに深い思索や瞑想実験や体験によっても人間は自力で救いの道を見つけられない、これはっきりしてます。この辺がね、日本人のね、考えとずれるところなんですね。日本人はむしろその逆で、一生懸命思索するとか深い瞑想に入るとか、いろんな実験をするとか、何か体験をすれば救いが見つかるんじゃないかと思った。だから入り口は違っても最後は頂上は一緒だというような考え方になるんですね。だけども聖書は B のところにあるように、人間は完全に罪人で堕落をしているから、神から離れているので、人間の方からは救いは見つからないって言ってる、はっきり言ってます。人間の考え出したところに救いはない。これが聖書の教えです。 だから聖書もいいけど、まあたまにはあっちにしようかなとかこっちにしようかななんてことは出てこないんですね。なぜならば、全ての宗教といわれるものは人間の思索や瞑想や実験や体験によって生み出されているからなんです。必ずそうです。神からの救いだと言っているものはないんです。生まれ変わりだという人がいますよ。教祖なんかね、大川隆法とか朝原彰吾とか、みんな生まれ変わりだって言うんですよ。リインカーネーション、生まれ変わりだけどオリジナルじゃないんですよ、うん、乗り移ってるとは言うけれども本来じゃないんです。だから彼らももうむちゃくちゃなんですけれども、自分は神だとはさすがに言えないんですね。なぜだと分かります？自分は神だと言ったらそうでないことがいくらでもあるからなんです。生まれ変わりだというと不十分なところがあってもですね、まあ生まれ変わりだからしょうがないんだって言ってですね、いくらでもごまかせる。世界で自分は神だと言った人は一人しかいないんです。イエス・キリストしかいないんです。マホメットもそうは言わなかった、釈迦もそうは言わなかったんです。救いは神から来なければならない。人間は自分の力で救いの道を見つからない。イエス・キリストは言いました、私が道であり真理であり命なんです、私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできません。私が救いだと言ったのはキリストだけなんです。指を指した人はいるんです。あっちにあるんじゃないかなというふうに指を指した人はいるんです。たくさんいるんです。山ほどいるんです。みんな指は指したけど私を通れとは言わなかった。なぜ言えないか、そこにまだ人間の良心が残ってるんですね。だからそれは喜ぶべきことですよ。私を通してとは誰も言えないんですね。唯一イエス・キリストだけが私を通してなければ救いはないと言った。神のもとから来たからで方でなければ人間の方からは道はつかないんです。人間の方からいくら頑張っても救いの道は作れないんです。神の方から来なければならない。その方がイエス・キリストなんです。イエス・キリストは人となってこの世界に来られた神ご自身であります。まあ、三位一体のこととかいろいろ出てくるんですけれども、まあ、この際その話はしないとして、神の御子イエス・キリストは人となってこの世に来られ救いの道を開かれた。どのような方法で開かれたかというと、私たちの身代わりとして死に罪を清算してくださった。ローマ書の4章の25節にここにありますが、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられた。キリストは私たちの罪のために死に渡された。私たちが罪の中にあって自分の力では罪を清算することができない、罪の力から抜け出すことができない。その代わりにキリストが私たちの身代わりとして罪の清算をしてくださった。罪の刑罰を受けて、私たちの受けるべき罪の罰を身代わりに受けてくださったことによって私たちの罪が許された。罪が許されたということは神のもとに向くことができるようになったということなんです。神に背を向けたことによって私たちは神様にたくさんの負債を負っていたんです。だから帰ろうと思っても帰れなかったんです。あまりにも悪いことをして、あまりにも、まあ、仰向けできないということはありますけど、まさにそれなんですね。顔向けできない状態だった。だから今日の御言葉に神に会う備えをしなさいという言葉がアモスの中にあるんですけど、神に会う備えをせえと言われても誰もできないんですよ。神に会う備えを、もう80も過ぎたし、もういつお迎えが来てもいいか分かんないから一生懸命神に会う備えをしようと思ってですね、例えば それまでの財産を全部施しして、いける限りはとにかく一生懸命毎日善行を行ってですね、嘘をつかないように口にチャックでもして、それで神にある備えができるか、できないでしょ。できないんです。イエス・キリストだけが神に合う備えをすることのできる方、この方が私たちの身代わりとして死んで、この罪の清算をしてくださったので、聖書にローマの10章9節に、あなた方がもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神をイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからですとか、自分の力では自分を救えないんです。だけどもイエス・キリストが私のために死んでくださった、イエス・キリストが私のために救いの道を用意してくださった、そのことを信じることによってもう一度神の方に向くことができる、もう一度神の愛を受けることができる、いや神を愛することができる、神のもとに帰ることができる、それが聖書の教えの真髄であります。神のもとに帰ることができるなら、できたならばですね、もろもろの不幸はむしろそれは不幸ではなくなるんですね。神のもとに帰ることができるためのそれは良い出来事であったということができる、またそれを試練として受け取ることができる。もうだいぶ時間が過ぎてしまいましたので、ちょっと最後の方は急いでいきましたけれども、まあ、この3つのことですね、神、唯一の創造者である神、そして私たちは神に創造されたものである、しかしその神に背いた、神はその背いた私たちを救うためにイエス・キリストを送り、そのキリストによってもう一度神のもとに帰る道を作ってくださったということです。キリスト教は難しいっていう人がいるかもしれませんけれども、これ以上簡単な教えっていうのは僕は聞いたことない。本当にこれは分かりやすいと思います。そしてさらに言うならばですね、神は私たちを愛しておられるということなんです。神は私たちを愛しておられるがゆえに、神から背いた者をもご自分の最も大切な一人子を通してご自分のもとに帰る道を備えてくださった。本来ならば創造者である神はこの自分の言うことを聞かない自分を愛さなくなった人間を全て抹殺することができた。しかしそれをしないで自分のもとに帰る道を自ら犠牲を払って作られたということなんです。まあ、すでによくご存知のことであったかもしれませんけれども、今日まとめてお話ししましたことでですね、まず私たちの信仰を確認していただきたい、そしてまた、キリスト教というのは一体 何なのか、どんなことを信じているのかというふうに聞かれたらですね、この今日お話ししましたようなことの中から話していただいたらいいんじゃないかと思います。この実は3の B までのところはですね、他にもいくらでも言ってることなんです。人間の堕落とかね、そういうことは言ってるんですね。だけども多くの宗教は 人間は自分の力で何とかなると教えてるんです。一生懸命やれば何とかなりますよと教えてるんですね。だからお金を払えばなりますよ、ね、一生懸命子供の手を引いてこの辺歩いて回れば、エホバの証人なんかそうですけど、一生懸命やればなりますよ、ね、統一教会なんか一生懸命文鮮明の言うことを聞いてイカを売ってればなんとかなりますよとこう教えて、なんとかなりますよって言われるとね、人間弱いですからね、その方がやる気になってね惹かれるんですよ、そっちに。でもキリスト教はねダメだって最初から言う、聖書はねダメだって、お前なんかね、いくらやったって何やってもダメだと、救われるのか絶対ないんだと言うんですよ、最初から。だからそういう意味でひどいんですよ、聖書は。そこまで言わんでもいいじゃないか、ちょっとぐらい可能性ないかななんて思うんですけど、可能性はないって言ってる。だから可能性がないから神の方から可能性が来たと言ってるんですよ。それがイエス・キリストだ。だからこの3の C のところ、神が人となって十字架にかかって罪の贖いをして、そして3日目によみがえったというこの C のところは全くこれは信じられないこと。むしろね、そんなバカなことあるわけないじゃないかと思われるよ。神が人間になるなんて考えられない。イエス・キリストはまあ十字架にかかったかもしれないけれども、それは贖罪死だなんて、しかも私のためなんて、しかも3日目によみがえったのはとても信じられない、とても信じられないことですけれども、少なくとも人間の中に救いがないとするならば、神のもとから救いを来なきゃいけないのは必然なんです。そして罪の清算をされなければならないということが道理であるならば、誰かそれが神のもとから来た誰かによって清算されなければいけないということも必然なんです。そしてその結果キリストがよみがえったということによって、この教えが今世界にこのように広まっているということ、これは理論とは関係ありませんが事実です。こんなバカバカしい話を信じている人が世界中に何億人もいるということなんです。なぜならばここにしか本当の救いはないから。他にあったら聞かせてもらいたい。イエス・キリストを信じるならば、私たちは神に会う備えはもうできています。万全です。そのほかどんなに悪いことがあっても、口に出せないようなもう罪がもう山ほどあっても全然問題ありません。神はそのような私たちを愛していく。アーメン。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちのようなものをも愛してくださって感謝いたします。なぜ自分がここにいるんだろうか、自分は何のために生きているんだろうか、わからないで過ごしている人がどれほどいることでありましょうか。少なくともこの聖書を信じる者はそのような思いを持つことがありませんから感謝いたします。神様、あなたはあなたを信じあなたを愛する者を良しとしてくださいます。どれほど罪深く、どれほど愚かで無力であっても、あなたはこれを愛し救ってくださりますから、心から感謝いたします。神様、どうぞこの唯一の救いを一人でも多くの悩み苦しむ方々に伝えるものとしてください。そしてまた私たち自身も時に迷い、時に揺れ動いておりますが、神様、あなたの聖霊の力によって私たちの信仰を本当に確かなものにしてくださるようにお願いいたします。また今も心の中に悩みを持ち、あなたに祈り叫んでいる者が大勢おりますが、 主よ、そのように祈りあなたに叫ぶことができているということを感謝するものであらせてください。イエス・キリストの尊い名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。アーメン。このアウトラインはですね、永久保存版ということで、この聖書の間に挟んでそのまま3年ぐらい、聖書の間に置いとけばいいですかね、使えるかもしれません。いつでも出してですね、どういうことだったかなというときに見ていただいたらいいんじゃないかと思います。